はい、皆さんこんにちは。はい、ではですね、今日も講義の方をやっていきますけれども、今日はですね、上級演習の回になりますね。ですから解説講義という形になっていきます。で、今日はですね、2回目の演習ですね、演習ということになりますけれども、まずですね、最初にちょっとお伝えしなければいけないんですが、今回の上級演習2回目なんですけれども、正誤表の方が、生じて発生しております。大変申し訳ないんですけれども、こちらですね、問題を回答する前にですね、訂正の方ですね、できればしてほしいんですが、計算の方ですね、計算問題の方です。問題の A11 ページになります。問題の A11 ページに中記が載っていると思うんですね。その中記のところの引き当て金の計上基準というところ、そこのロのところですね、貸し倒れ懸念債権の設定の話が書いてるんですが、そこのところのですね、設定率が懸念債権なんですが、これ全額って書いちゃってるんですね。ですからそこのところを 50% という形で訂正の方ですね、していただきたいというところになります。ここですね、知らずに解いてももしかしたらですね、解けちゃう。 A の6ページのところに貸し倒れ引き当て金の計上基準ですね、こっちに載っていますからね、その意味ではこちらを優先してね、解けばできなくはないかもしれないんですが、中にはですね、 A の11ページの方の中記の方からこう読み取ってですね、解くんじゃないかというふうに考える方もいると思いますから、当然ね、 A の11ページと A の6ページが、整合的じゃなければいけないわけですから、こちらのところは 50% という形で訂正の方をですね、していただければと思います。大変ね、申し訳ございませんでした。はい、ではですね、解説の方を始めていきたいと思います。まずは理論の方からですね、見ていきたいと思いますが、第1問ですね、こちらはまず引き当て金の論点ということになります。はい、で、引き当て金、この仲介中18というのは、あまりにもですね、有名で非常に大事だというね、規定の内容としましてご紹介したかと思いますけれども、まさにそこのところから、今回ね、抜粋した問題が出ているということになります。丸1番、丸2番、丸3番の空欄の補充問題につきましては、もうこちらはですね、もう一字一句です。正解しなければいけませんから、非常に厳しいんですけれども、送り仮名とかですね、例えば、間違いやすいところとしましては、合理的に見積もるっていうところですね、この見積もるっていうところなんかが、間違っちゃうね、もるっていうところをひらがなでこう書いちゃうというところなんかも、あるかと思います。普通の文章だったらですね、どっちでも許容されるんじゃないかというところはあるんですが、こちらは一応規定、原文からの抜粋そのものなんでね、ですから、なるべく規定に忠実に書いた方が、好ましいということになります。はい、こちら1番から3番ですね、こちらはもう本試験出た場合にはですね、しっかりと得点の方を、しなければいけないということになります。この仲介中18の問題というのはですね、過去の本試験で言いますと、今回みたいにこう穴埋めとして書かせることもありますし、優しい時はですね、記号選択問題ということもあります。記号選択だったらもう絶対に外せませんけどね、今回みたいな、穴埋めだとしてもですね、やはりここは大事です。ほとんどの受験生、でかつやはり合格する上位層っていうね、受験生につきましては、間違いなく暗記してくるかなと思いますから、しっかりと対策の方はしておいていただければと思います。はい、で今度ですね、2番目です。こちらですね、出し方ですね、理論問題、今回、ざっとですね、理論問題も強み、全部をこう別にその熟読する必要は全くないんですけれども、軽くはね、こう流れを目を通していただけるといいのかなと思うんですね。問題を解くにあたって、今回は全体の流れとして引き当て金のことを聞いてるなというところですね。で、2番で目的聞いては、根拠聞いてるな、ある程度流してそこで考える必要はないんですね。考えるのは解くときでいいわけですから、まずこう用意、始めてくださいって言われてですね、解き始めるわけですけれども、その時にもし理論からやるならば、例えばこれ第1問ですね、いきなりこう丸1番これ覚えてるから、はい書きましょうって感じで書く、それもね、絶対必ずしもダメってわけじゃないんですけれども、やはり全体の流れですよね、それを軽くもう1分もかけないぐらいの感覚で構いません、見ていただけるとですね、いいのかなと思います。で特に今回は2番3番ですよね、これを先に強みの方をしとけば、今回のパターンっていうのは目的聞いて、で2、3番のところで形状根拠を聞いてるパターンだなというところが読み取れるわけですよね。でこちらにつきましては、講義のところでですね、理論テキスト、タックの理論テキストは引き当て金の計上根拠っていう形で、その目的観と根拠原則っていうのが一体としてね、記載されていると。でもちろん、ざっくりと根拠なんですかっ って言われたらテキスト通り書いていただければいいですし、そういうふうにざっくりした聞かれ方をしたことも過去の本試験はあると。ただ一方で今回みたいに目的と根拠の原則、こういうものを分けて聞いてくるって時もありましたんで、その時にはちゃんとそれは分けていくということですね。目的というのは当然達成したいことなわけですから、適正な期間損益計算をするっていう、まあ趣旨を書いていただくと、ね。まあ、今回テキストからの、まあ、抜粋をしてますから、収益と費用を対応させ期間損益計算の適正化を図るんだってことですよね。まあ一言で言えば適正な期間損益計算って話ですね。まあ模範解答の方がまあより丁寧かなと思いますが、意味する内容は変わりありませんから、まあ、今回ね、適正な期間損益計算をするんだ、正確な期間損益計算をするんだっていう趣旨が書いていれば、まあ、OK というふうに思っていただければいいです。はい、でその次の3番ですよね。3番のところで形状根拠についてのまあ議論がなされていると。で、まあ、根拠の原則を書く前にまず今回の問題っていうのはもう一個聞いてますよね。引き当て金の形状根拠については発生主義の原則における費用の発生を公義に捉えた場合と狭義、まあ、狭くですね捉えた場合とでは異なる見解が存在しますと。でまずはそれぞれの費用の発生の捉え方、ね、こちらを説明してくださいっていうのが前段であるわけです。ですからまずはここを回答すると。でこれですね、一応黒板の方にも書いておいたんですが、皆さんはテキストあると思いますんで、テキストの54ページですね、このところ、まあ、もしくはまあレジュメなんかもね、その時、まあ、お配りしたものもありますから、そこをまあ見ていただいてもいいんですけれども、費用の発生っていうものの、まあ、解釈ですよね。そこのところが2つ、まあ、協議と抗議がありましたよと。で普通は、まあ、これ協議抗議いずれもですね、当然事実発生っていうものは入ります。この抗議説を説明するときっていうのは当然協議の話も内包されてますんで、抗議っていうのはもちろんね、この中に協議があるわけです。協議の考え方があって、ね、でまあこの全体が抗議説なわけですから、この抗議説を説明するならば当然この協議の、ね、発生の意味、これも説明しながら、こういうふうにね、自立発生のみならず、原因自立の発生も当然ね含まれますよっていう言い方になりますからね。よくある間違いとしましては、今回みたいな出し方をすると、抗議に捉えた場合の費用の発生ですね、これが何ですかというときにこっちだけ書いちゃうと、こっちだけ書いちゃうという方も多分中にはいらっしゃったんじゃないかなと思うんですね。価値一生自立じゃなくて価値一生原因自立の発生ですよだけを書いてしまったと。そうするとそれは抗議の発生の、ね、説明にはやっぱりちょっと足りないわけですね。あくまでも今回聞いてるのって発生主義の原則における費用の発生、この発生の捉え方を聞いてるわけじゃないですか。であれば当然これは自立発生と原因自立の発生ですよっていう説明になって、でその中でじゃあ引き当て金の形状についてじゃあどっちで捉えるんですかって言ったら、当然ねもし抗議で捉えてるならばこっち自立発生、こっちの発生で捉えますよっていうのがその引き当て金に限定した場合ですよね。引き当て金の場合は当然ね抗議説に立った場合については自立発生原因自立の発生っていうのが費用の発生なわけですから、じゃあそのうち引き当て金っていうのはこっちの発生ですね、自立発生じゃなくて原因事実の発生で費用というものをこう捉えるキャッチしますよっていう話なんです。あくまでも今回前段で聞いてるのはその引き当て金限定の話じゃなくて、もう全体ですよね。発生主義の原則における費用の発生で、それが抗議協議ありますね。でそのうち、まあ、A ですね、 A の A については抗議に捉えた場合の、ね、発生の捉え方を説明してくださいって言ってるんで、この2つこれを織り込まなければいけないということになるわけですね。はい、まあ、このところは結構ね、よくある間違いとしまして、本当にさっき言ったように、この A の方ですね、抗議に捉えた場合について財か用益の価値主張原因事実の発生と捉えますよだけを書いてしまうというケースがありますんで、それはあくまでも引き当て金ですよね。引き当て金の、ね、じゃあ認識をするときはどっちで捉えるのかって言ったら、抗議説の中のこの原因事実の発生っていうものでキャッチしますよねっていうね話になりますからね。そこのところはねぜひ注意していただいて、問題が何を聞いてるのかっていうところをね注意深く読むようにしていただければと思います。はい、で当然まあ抗議に捉えた場合っていうのはこの自立発生も原因事実の発生も当然これ発生主義、発生の事実の範疇ですから、ですから形状根拠となる原則っていうのはもう当期にね、当期にもう発生はしてますんで、原因事実が発生なわけですから、ですから発生主義の原則で、ね、認識されますよねっていうふうに正当化できるわけです。はい、で B の方ですね、 B につきましては協議に捉えた場合ですから、当然こちらは こちら自立発生ですね、自立発生のみが、発生の捉え方ということになります。そうしますと、当期において引き当て金の例示でいきますと、当期において自立発生はしてないと、あくまでも価値非償自立、財価とかですね、益務、用益ですね、これの価値非償自立発生というのは当然将来に起きるわけですから、ですから当期は発生はしてないということになってきます。ただし当期に当然計上はしたいわけですね。目的としては当然適正な期間損益計算をしたいということ、これはね、講義説に立っても競技説であろうと講義説であろうと目的は変わりませんよって話をしたかと思います。この辺ですね、もし忘れてるなって方はね、引き当て金の回をもう一回ね、主張の方を部分的にしていただいて、あくまでも目的っていうのはもう一つです。目的っていうのは適正な期間損益計算をするんだ、あくまでも違う。ここで議論しているのはその引き当て金を当期に計上する根拠となる原則なんですよね、裏付けですね、こういう学問的にこの、ね、原則が発動して当期に計上してるんですよっていうこの裏付けの説明の仕方が、ね、このアプローチの仕方が、ね、この捉え方によって異なるということなんでね、そこのところ、まあ、目的はあくまでも同じなんですよっていうところはね、ぜひぶれないようにしていただければと思います。はい、ですから、まあ、競技に捉えた場合っていうのは目的は当然ね、対応させるってことなわけですから、この発生の捉え方、発生の、まあ、費用の認識原則のうち発生主義の原則以外の、まあ、認識原則として費用収益対応の原則というものがあるわけですから、そっちの原則に、まあ、活躍してもらおうと、でそっちの原則を、まあ、計上根拠となる原則として、まあ、使っていこうというふうに、まあ、この競技説論者ですね、は考えたということになりますね。はい、ですから、まあ、今回配点というかね、今回まあ一応皆さん添削の対象回ではありませんから、こちらの3の、3番ですね、 A につきましては、もしこれ前半のところをですね、原因事実の発生だけしか書いてないという方は、まあ、1点程度減点されるというふうにね、思っておいてください。はい、では4番目いきましょう。4番目はですね、負債性引当金と未払い費用の共通点と相違点ということになります。でこちらはですね、一応まあ応用論点のね、取り扱いになりますんで、まあ、今現在なかなか全部ちょっと完璧には書けなかったというところはまあしょうがないのかなというふうに思うんですね。でまず共通点につきましては、費用を計上した時の貸方項目ですよっていうところと、まあ、支出が時期以降ですよっていうところですね、これがまあキーワードになってきます。で前半ですね、前半の費用を計上した時の貸方項目ですよっていうのは、要は言わんとしてることっていうのは、これって負債性引当金も未払い費用っていうのもまさに適正な期間損益計算の観点から導かれた、まあ、項目なわけですよね。積極的に負債として計上したいっていうふうな意味で計上している科目ではなかったじゃないですか、両方ですね。ですからそれをまあ表したのが前半なんです。費用を計上した時の貸方項目ですよっていうのは、あくまでも計上したいのは費用です、借り方です。で借り方を計上して適正な期間損益計算をそれで達成できますんで、ただ仕分けは当然借り方だけでは切れませんから、その相手勘定が必要なんで、その相手勘定として持ってくるのがこの引当金だったりとか未払い費用ということなわけですね。はい、ですから書き方としては、ここはまあこのところっていうのはね、学問的なの、まあ、領域なんで、この通り必ずしも絶対これがね、これだけが正解ですかっていうわけではなくて、例えばこの前半、費用を計上した時の貸方項目ですよってところは、まあ、今私が言ったように適正なね、いずれもね、負債性引当金も未払い費用も適正な期間損益計算の観点から、まあ、導かれた項目なんですよっていうような説明でもね、まあ、それはまあ丸として捉えていただいてもいいですし、あとは計算、犠牲ですね、はい、計算犠牲的負債というようなですね、言葉で説明してもいいと思います。つまりいずれも計算犠牲的な、まあ、負債でありというね、言い方でもいいと思いますね。計算犠牲的負債項目なんですよと、で支出が時期以降なんですよっていうね、まあ、この2点を説明していただいて、こういう説明の仕方でもいいと思いますね。でこの計算犠牲的負債っていうのはまさに、まあ、会計的な負債という言い方なんかもしますけれども、まさにこれが適正な期間損益計算から導かれた、まあ、項目なんですよって意味です。で積極的に負債として計上したいっていうよりは、借り方が計上したいと、借り方を計上した時の、まあ、相手勘定に過ぎないんですよ、ね、あくまでの PL を良くするために出てきた、まあ、そのつなぎの、ね、役目として出てきている相手勘定に過ぎないんですよっていう、まあ、そういう意味なんですよね。 ですから、こちらにつきましては、一応ですね、理論テキストだと、例えば、まあ、これ負債ではないんですけれども、まあ、一例としてですね、ご紹介すると、例えば国の別産ですね、国の別産のところなんかにも書いてます。95ページをね、もし理論テキストあれば見てほしいんですが、95ページの紹介ですねの概要というところに、国の別産は会計的資産あるいは計算犠牲的資産と呼ばれることがありますよというふうに書いてますよね。まさにこれの負債バージョンです。これが負債バージョン、まあ、資産バージョンがこのまさに国の別産なんかは、本当にこの計算犠牲的項目の代表格として挙げられるわけですね。これも BS を積極的に開示するんだっていう意図ではなくて、ね、あくまでもまあ適正な基幹損益計算の観点からまあ繰り述べてるんですよって話でしたよね。はい、ではですね、こちらの、まあ、共通点については、まあ、そんなところということですね。で、相違点です。相違点につきましては、これはまあ認識の観点になってくるんで、ですから今回まあ測定の方法ですね、これはまあ触れる必要はありませんよって書いてますから、まあ、認識面ですね、財価溶液の価値一生原因事実の発生に基づいて捉えていくのが引き当て金 で、財価または溶液の価値一生事実発生ですねに基づいて捉えていくのが、まあ、未払い費用ということになりますね。はい、まあ、ここのところは多少の失点はね、今回はもう致し方がないかなというふうに思います。で、最後です。で、最後のところは、まあ、直接こういう対策をねしているわけじゃないんで、まあ、これはまあその場で、まあ、解いていかなければいけないっていう類の問題ですが、やはりまあこれも全部間違えるっていうことはよろしくないかな。 いくらね、講義で、同じ問題はやってませんけれども、だからといって、まあ、全部できないじゃまずくて、少なくともこの、まあ、括弧1から5までの引き当て金ですね、資産にかかる引き当て金と負債にかかる引き当て金に分類しって書いてると思いますね。で、これって何を話してるかっていうと、これも引き当て金です。引き当て金のところの、これもテキスト110ページになりますけれども、そこで負債、引き当て金の分類というものを学習したかと思います。で、図表の、まあ、1番なんかを見ていきましたよね。で、その中で、まあ、貸方分類として評価性引き当て金と負債性引き当て金っていう話があったかと思います。で、まさにこれがこの論点ですね。資産にかかる引き当て金っていうのは評価勘定としての役割を持つもの で、負債にかかる引き当て金っていうのはまさに負債性引き当て金なんで、まあ、貸方はもう当然負債として BS 上も開示されるような引き当て金になってきます。はい。で、今回まあそうですね、悩むとしたら括弧2番とか括弧3番ですかね、こういうものが、まあ、かなり、まあ、ちょっと特殊な、ね、引き当て金なんで、これ何なんだって感じでこう、まあ、AER でね、これ、まあ、山間でもいいですから、もちろん分かんなくてもね、A か B は書いてほしいんですけれども、はい、まず1番は、ね、製品保証引き当て金なんで、こちらはまあ B、まあ、普通にですね、負債性の引き当て金と。で、まあ、分かるものとしては、まあ、括弧4番も債務保証損失引き当て金ですから、まあ、B ですよね。で、括弧5番もできてほしい、貸し通り引き当て金ですから評価性引き当て金なんで、こちらは A ということになります。で、問題は2番3番だと思うんですが、3番というのは事業構造改善引き当て金ですね、まあ、これも会社によってはね、いろんな他の科目なんかを使うときもあるんですけど、これって要はですね、リストラ関係です。リストラクチャリングに関わる引き当て金のことを、この事業構造改善引き当て金っていうようなですね、科目なんかで、まあ、示すことがあるんですね。で、例えば、まあ、リストラクチャリングってことは、まあ、当然いわゆる、まあ、いわゆるリストラですよね。そうすると、まあ、人員的なリストラもそうですし、まあ、事業を整理するっていうのもね、まあ、大きな意味ではリストラクチャリングの、まあ、一個なんですよ。で、その リストラをするっていうその行為っていうのは、当然ね、それに関わるそのいろいろ整理をしたりすることによってかかる費用っていうものが当然会社側は発生しますん で、そういう費用を見積もって計上しましょうっていうのが、この事業構造の、まあ、改善引当金というものになるんですね。はい、ですからこちらは、まあ、将来の費用損失ですね、こういうものをまあ見越し計上する、まあ、普通のですね、負債性引当金と同じものになりますから、これは貸し方に計上される、まあ、引当金です。ですからこちらは B ということになります。で、括弧3番ですね。括弧3番も、まあ、なかなか見ないですよね。計算でもまずは見ないかなと思いますけれども、まあ、出たこともありませんしね、投資損失引当金です。で、こちらがですね、 A なんですよ。これが貸し倒れ引当金なんかと同じ性質を持つ、まあ、資産のですね、資産の部ですね、こっちに計上される引当金になってきます。で、この投資損失引当金何かっていうと、子会社、例えば当社が子会社を持ってます、いや、子会社の株式を持ってますという時なんかで、その子会社の例えば、まあ、実質価格なんかがね、著しく低下した場合っていうのは、当然減損処理なんかをするわけですよね。減損処理をするわけですよね。で、ただ子会社なんかのその実質価格が、まあ、著しくは減少してないと、 減少はしてないんだけれども、ちょっとね、事業の様子といいますか、その、まあ、がちょっと怪しくなってきたなという時に、まあ、財務健全性の観点から引当金というものをですね計上するっていうケースがこれ実はあるんですね。まあ、計算ではやってませんけど、やりません、出てないですからね、やってませんけれども、なので、そういうケースにですね、減損するまでもないんだけれども、ちょっとまあ怪しいなみたいな時にですね、で子会社っていうのは当然これ投資して、投資勘定ですよね、言ってみれば投資してるわけですから、事業投資なわけですから、実質的にはね。ですからその投資にかかる、まあ、損失が生じてますよっていうことを表すために、ですから、まあ、評価勘定みたいな形で BS の借り方ですね、借り方にマイナス三角をつけて金額をね、こう記入するっていうようなことがあったりするということですね。まあ控除項目として表示することがあります。はい、なのでまあこれはなかなかね、テキストとかにはまあ書いてませんし、だからどうしても気になる方はまあ実際 の、 企業の IR とかでこれまあ調べれば出てくると思いますよ。そんなにね頻繁にはないかもしれませんけれども、実際の、実在する企業ですねとかの IR とかをネットとかで調べていただいて、投資損失引当金みたいな感じで検索してもらうと、おそらくねこういう勘定を計上しているような会社も中にはあるんじゃないかなと思いますんで、まあ、実際ちょっと見てみたいって方はね、ちょっとテキストに書いてないんで、そういうまあ実際の、まあ、企業のですねものを見てもらってもいいのかなというふうには思いますね。はい、ということでこちらですね、5番につきましてはまあこの2番3番ですね、まあ一応まぐれで当たったっていうのはあるとは思いますけれども、ここはね失点してしまってもしょうがなかったかなと思います。はい、ただですねこれまあ全体感として、もしこれがね本試験の当日に、この問題が出てましたということだったらば、やはり合格最低点としましては20点は絶対超えてくるというふうに思われますんで、その5番ですね、5番なんかは多少ねもちろん失点してしまってもいいと思うんですよね。ですけれども他のところっていうのは本当に最小限の失点に食い止めなければまあいけないと。5番のところで2個間違っても2点のマイナスですから、そう考えると他のところでね本当多少言葉が抜けてしまっているとか、まあちょっとねうっかりミスしてしまった、例えば4番のね共通点相違点なんかでちょっとまあ多少失点してしまったということだとしても、やはりまあ20点を下回ってしまうというふうになってしまうとちょっとね痛いかなと思いますんで、よほどね計算でまあ盛り返せばいいと思うんですけれども、まあ、できれば20点以上っていうねところはまあ取ってほしい、本試験の要は時期ですよにもしこれが出てればっていう話ですから、もちろん今の段階でっていうのはねなかなか難しい、それはもう人によってもね、経験者の方、初学者の方っていますから、今この点数取らなければいけないっていうそのまあね、目安っていうのは人によってもやっぱ多少は変わってくると思うんですけれども、実際の問題としてはこのレベル感だったらば20点以上は取らないといけないレベル感ですよっていうことは知っておいてくださいね。はい、ではですね今度問いの2番に行きましょう。第2問です。はい、第2問はこちら金融基準を中心とした問題ということになります。でまずは規定のまあ穴埋めなんで、まずここはまあ一軸という形にこれはなってしまうと。で特にこれはまあこれも前回ねちょっとお話ししましたが、取得価格と取得原価ですよね、そこの使い分けをしっかりまあこの金融基準はしなければいけないということで、特に丸1番ですね、これまあ多分出鼻くじかれちゃう方も多分いらっしゃったと思うんですよね。まあ、本試験であってもこれね一応基本論点にテキストは書いてるんですが、この取得価格取得原価の使い分けっていうのを金融基準で本試験までに完璧に抑えていく、で空所補充問題が出た時に完璧にね書くことができるっていう方は意外と少ないかなというふうに思いますね。ですから本試験の時期であっても、この例えば丸1番から丸7番ですね、全問正解しなければいけませんよっていうふうにはおそらくタックの方では公表しないはずです。ですから、丸1番とかですね、あとは、まあ、書きにくいのが、まあ、丸1番で、あとは丸4番とか、丸6番も難しいですよね。これ、これも、洗い替え方式っていう、このね、意と絵を入れるのか入れないか、入れないのかとかですね、こういうところも一応、これ基準なんで、一応、採点基準としては厳しくいくならば、やはり、これも実際分かりませんよ。試験員がどう採点してるかっていうのは公表されませんから。分かりませんけど、ただこの規定の穴埋めっていうのはもう一軸じゃなければ基本的にはダメっていうふうに、まあ、思うぐらいのね気持ちじゃないといけないと思うんですよ。ですから洗い替え方式っていうところなんかもね、今回はこの送り仮名としていとかえっていうひらがな、もうこれも入った形で書けなければ一応いけないんだというふうに、まあ、思ってね採点はした方がいいと思いますね。はい、ですからまあただ他の2番とかですね、3番 5番、7番、この辺はまあできなければいけませんので、まあ、どうでしょうね、まあ、最大3箇所間違ってもまあギリセーフかなと思いますが、まあ、できれば2箇所以内に抑えたいですね。できれば2箇所以内にこの失点は本試験の時期であれば抑えたいかなという問題になります。はい、まあ、あの取得価格、取得原価の違いにつきましては 前回、まあ金融基準の、ね、回ですね、こちらのところで お話をさせてもらいましたので、そこのところをですねぜひ見直しの方をですね、もし間違ってしまったとか、そんなことやったっけというね、もし思われる方はもう一回、ね、見ていただければいいかなというふうに思います。はい、では2番いきましょう。2番はですね、下線部 A の話ですね。貸し取り見積もり高、まあ、これは3つの区分とそれぞれの方法なんで、まあ、実は今回ですね、計算問題見ると、まあ、さっきの中期ですよね、計算の中期のところを見ると、まあ、大ヒントが、ヒントというかもう ほぼ答えですよね、がまあちょっと書いちゃってるんで、まあ、あまりそういう意味では計算のところでね、そういうところは隠さなければいけなかったのかなと思うんですけれども、まあ、仮にね、今回は計算の方にヒント書いちゃってましたけれども、まあ、書いてない時もですね、あるというふうに思わないといけませんから、その時はちゃんとね、一般債権、貸し取り懸念債権、破産構成債権等、これ意外とですね、区分のところも等の字がね抜けちゃう方もいらっしゃいますから、これも等の字、区分のところも入りますからね。はい、あとは財務内容評価法も意外と入りにくいかなと思います。今回みたいに計算の方には今回書いてましたけど、書いてない時には意外と入りにくいかなと思いますんで、ぜひねこの名称は過去にも聞かれた実績ありますんで、ね、ぜひここは答えられるようにしておいていただければと思います。こういう論点って計算に関わるじゃないですか。でまだあんまお見せしてませんが、財表の試験って、まあ、もちろん理論はね半分出て、理論は理論が出るんですけど、計算問題ってもちろんほぼほとんどね総合問題ですよ。総合問題がほとんど大半を占めるんですが、たまに理論問題の方で、たまに計算問題の方で、第3問ですね、第3問の計算問題の方で理論がちょっとだけ聞かれるってことがあります。でその理論何かっていうと、その総合問題の計算に関わるような理論、まあ、穴埋めとかねもう含めてですけれども、穴埋め問題とかちょっとした規律問題が出る時もあります。もちろん何十点分とかの配点じゃないですよ、もう数点です。3点とか4点とかっていうね割合で出るってことがあるんですよ。でですから、まあ、この今回の第2問の2番っていうのは、まあ、そういう意味ではですね、計算問題の方の方で穴埋めとしてね書かせるということなんかも、まあ、あるかなっていうふうには思いますよね。はい、まあ、その出し方はいろいろあると思うんです。今回みたいに中期として出してくるってこともあるでしょうし、まあ、金融基準の穴埋めとして計算の方で聞いてくるっていうねことも実はあったりするんで、はい、まあ、こういうところは一応押さえておいた方がいいですね。はい、理論テキストの方にはね基本論点っていうふうには載ってませんけれども、計算でねもう当たり前のようにやってる話なんで、そういうところはもう計算での力を使ってですね、ぜひこういうところは覚えてみてほしいかなと思います。でちなみにこれ順番は一応それぞれ、まあ、名称と、ね、区分の名称と方法は関東なんですけれども、一般債権と破産債権のところは逆に書いてもね、まあ、まあまあいいかなというふうに思います。まあ、ただ通常はね一般債権、懸念債権、破産債権の順番で書くのがまあね綺麗かなと思いますね。はい、あとは3番です。3番につきましては有価証券の評価に関するところで、まずはまあ全体感としてのこの保有目的に応じた処理方法のまあ必要性ですよね、理由、こちらを聞いてますので、まあ、ここもね、まあ、注意点はまあ講義のところで申し上げましたが、保有目的等を、まあ、等の字はここはもうなくてもまあいいです。保有目的を全く考慮せずに自家評価をすると必ずしも財政状態、経営成績を適切に反映できないんだという言い方ですね、まあ、やんわりと裏側から言ってあげるというところがポイントだったと思います。はい、2番です。括弧2番です。こちらは格論として満期保有目的の債権ですね、空欄丸2により評価を行わない理由ということですから、まずはこちら目的感として約定利息と元本の受け取り、こちらを目的としてるんですよっていうところをまず入れてください。でその上で金利変動による価格変動のリスク、これを認める必要がないというところですね、まあ、ここは金利変動による、まあ、時価変動のリスクっていう言い方でもまあ構わないんですけれども、はい、まあ、ここでいう価格変動っていうのは、まあ、市場価格の変動リスクを指しますんで、ですから、まあ、穴埋めじゃないんでね、ですから、まあ、時価って言っても、まあ、意味として大きな意味としてはそういうはありませんから、まあ、時価変動リスクを認める必要がないっていうような、ね、言い方なんかをこうするときもあるんで、穴埋めじゃなければそれでもいいかなというふうに思います。ただし金利変動リスクを認める必要がないっていう言い方だと、まあ、 必ずしもこう間違いとは言い切れませんけれども、ね、やはりその金利変動によっての、この価格の変動リスクですよね、市場価格の変動リスクっていうものがあるんだっていうところを、まあ、言った方がもちろん丁寧ですから、もしこれ今回金利変動リスクを認める必要がないだけだったらば、やはり一点程度は減点されるというふうに思っておいてください。まあ、あとは債券の権の字ですね。権の字はもしこれ主語から書いてる方はこの字ですからね、こっちで書いてしまったらそれはそれでもう1点減点ぐらいはされるというふうに、これですね、これはダメですから、はい、主語を書くかどうかっていう、書いた方がいいんですかとか、まあ、これもご質問を受けるんですけど、主語は問題にまあ書いてて明らかに分かるならばそこは省略しちゃってもいいかなっていうのは私の見解です。でそれでも十分にそういうふうに書いてる方でも過去の受験生で受かってますし、まあ、時間があって丁寧に書いて、かつその答案用紙に十分なスペースがあるとかであれば、もちろん主語から丁寧に書いていくっていうのはいいと思うんですけれども、やはりね、そこのところで時間ロスしたり、そこでなんか漢字間違いをしちゃうとかっていうリスクを取るぐらいだったらば、もう中身から書けばいいと思います。ただ主語を書かないと回答として成立しないっていうこともありますから、それは書かないといけませんよ。何のことを言ってるのか、ね、これこれこれはこれはっていうふうに言わないと、その中身の説明だけ書いてると何の話かってことが分かんないってケースも当然問題によってはありえますんで、その時は主語書かないとダメですよ。ただ今回の問題っていうのは明らかに問題で満期保有目的の債権についてって書いてるわけですから、だったらば出だしのところっていうのはもう省略しちゃって、ね、時価が算定できるものであってもっていうところから書き出すとかですね。でもそれは構わないです。はい、ですからこれ も絶対に省略しなさいっていうことじゃなくて、もちろん省略全部しなくてもいいんですけれども、省略しないと逆に入らないってケースもありますからね。答案用紙に、本試験の答案用紙って意外と狭いって時もあったりしますし、逆にまあ広いって時もあるんですけど、広ければ書いてもいいんですけどね。あとはやっぱりさっき言ったように問題によってですよね、これは主語を書かないと回答の意味が伝わらないなという問題だったらば当然入れないといけないし、まあ、これは明らかに問題に書いてるんだから伝わるよねっていう、今回みたいな問題だったらば当然それはね、まあ書かなくてもいい。例えば問題が売買目的有価証券と、売買目的有価証券とその他有価証券をそれぞれ時価評価する理由を答えなさいとかね、こういう2つのなんか論点を一気に出してきたとかだったらば、いきなり内容を書いてもそれって売買のことなのかその他のことなのかって分からないじゃないですか、ね、中身が合ってても。ですからもし売買とその他を時価評価する理由はって聞かれたら、もちろん回答も売買はこうでその他の方はこうですって書かないと、どっちがどの話かって分からないじゃないですか、ね、ですからそういう時ですよね、具体例を言うと。そういう時はちゃんと主語から書かないといけませんよということですね。はい、はい、ではですね、今度4番に行きましょう。4番、まあ、これもできなければいけないですね。もう3番4番はもう本当にもう受験資格だと思った方がいいですね。金融基準大事ですし、本当によく出ますからね。はい、4の括弧1番は売買目的有価証券について、こちらは評価差額ですよね。評価差額について当期の損益とする理由ということですから、はい、こちらは金融基準に基づいて答えなさいということで、売却することについて事業遂行上との制約がないですよと。で、時価の変動にあたる評価差額が、まあ、財務活動の成果ですよ。ここのところも単に成果だけだとやはり弱いですし、ちゃんと財務活動の成果っていうところは入れてほしいです。はい、売却することにっていうところを、まあ、その他みたいに売買換金って書いちゃったっていうのは、まあまあ、そこでね、そこはまあ減点しなくてもいいかなと、自己採点するときですね。いいかなと思いますけど、まあ、できればね、基準に準拠っていう意味では、まあ、売却っていう方の方がまあ好ましいかなと。まあ、その他の方は当然ね、これもまあお話ししたかと思いますが、まあ中性的ないろんな雑多な、言ってみれば、ね、その他有価証券っていうのは目的がはっきりしてない有価証券じゃないですか。だって売買、満期、子株関連株っていうもの以外は全部その他なわけですから。ね、ですから、目的って言っても一言でこういう目的ですよって言えない、ぼやけた保有目的なわけですよね、その他っていうもの自体が。ですから、いろんなものが多様性がある有価証券とも言えますから、まあ、その意味でこの括弧2番にもつながっていきますけれども、説明をするときにその理由自体もぼやけて説明するっていうところがポイントなわけですよね。はい、ですから、まあ、売買換金っていうね、そういうまあちょっと広い言葉を使ってたりしますし、あとはやはり伴う要素もありますよ。この要素もあるっていうところが大事なキーワードでしたよね。 伴いますよって言い切ってはいけないと、あえてぼやかして伴うかもしれませんねっていうニュアンスで書いてあげるというところが大事です。はい、ですからこういうところも伴う要素がありますよっていうこのニュアンスがなくて、もし伴うんですみたいな感じで書いてしまった方は、やはり1点程度のマイナスっていう形で考えていただければと思います。はい、あとはカッコ3番ですね、4のカッコ3最後になりますけれども、こちらはですね、まあ、一致の関係ですからね、これはまあ名称を聞いているわけですから、クリーンサープラス関係というところを書いていただければいいということになります。はい、ということでこの第2問もですね、もし本試験の時期で考えて、合格点、っていうものを考えれば、やはりこれも20点を下回るってことはまずないかなというふうに思います。1番の空所補充問題であれば、まあ、2箇所ぐらいですかね、やっちゃっても3箇所、まあ、それでも3点ですからね。はい、で残りじゃ あどこが失点できるかっていうところですけれども、本当にもう、まあ、3番4番っていうのは、もし回答解説会なんかをね、本試験これが出てですよ、このまんま回答解説会でじゃあ3番4番多少間違ってもいいですねっていうふうにはなかなか各学校とも言えないんじゃないかなというふうに思うんですよね。ですからもうやっちゃっても1点ミスとかね、本当に、まあ、それぐらいじゃなければいけないかなというふうに思いますね。はい、まあ、クリーンサープラスもこれはかけなければいけないですしね。ですからまあ本当に、まあ、20点っていうところはね、まあ、下回らないというところがボーダーにはなってくるかなと、最低点としてですね、なってくるかなっていう形で なってくると思います。はい、はい、ということでこれはあの第2問ですね、第2問も、まあ、第1問もそうですけど、今回の問題ともにですね、非常に本試験で伝統論の中でも引き当てに大事ですし、あの新基準の中の金融基準も大事なんでね、両方ともしっかりと、今回できなかったところももちろんですけれども、まだちょっと暗記の方が消化しきれてないという方はですね、ぜひその暗記のところもできる限り消化して次のカリキュラムに進んでほしいかなというふうに思います。はい、ではですね、理論につきましては以上ということにしたいと思います。じゃあ今度最後ですね、計算問題見ていきますけれども、計算問題はですね、今回は、製造業ですね、こちらが出ておりました。で計算問題皆さんどう解いてるのかっていうところですけど、まあ、今回もですね、一応私が解いたもののコピーですね、まあ、本当にこう解いてるように、あの皆さんにこれあの綺麗にお見せするっていう意図であのコピーをね乗っけてるんじゃなくて、私が本当にこう解いてる感じでそのまんまあの印刷してアップロードしてますんで、あのそんな綺麗には書いてませんからね、あえて、はい、見やすくは書いてないと言いますか、私が実際に解くときにこんぐらいで書いてますよっていう感じのままを、あえて乗っけてるんでね。はい、で解くときにやはりね、あのこれも言ったかもしれませんが、あの強み、理論もそうですけれども、計算もやはり強みっていうものは多少はしてほしいわけです。でこれは答案用紙の強みもそうだし、あとは問題の強みですよね、こういうものもある程度はしてほしいということですね。答案用紙の強みだったらば、今回は、まあ、もちろん BSPL 作るなとかっていうのも一つですし、あとは販管費の内訳ないなとか、まあ、CR 製造原価の報告書明細書につきましては内訳があるから、あ集計しなければいけないなとか、まあ、販管費は逆に集計しなくてもいいなとか、あとは、BS だったらば今回資本金の下が空白だったんで新株式申し込み証拠金が来るんじゃないかなとかですね、あとはもちろん問題文から問題文を読めば分かるよっていう話もあるんですけれども、そういうね、最初にこう準備しておけば心構えとしてね余裕を持って取り組めますんで、まあ原価償却累計額の表示がね科目別だなとかですね、そういうところなんかも見れるわけですから、まあ、こういうところなんかも先に軽く見とくと1分かかりませんから、この答案用紙見るだけだったらば。であとは問題の強みですよね、問題の強みも本当にもうかけても1分ぐらい、その解くわけじゃないんでね、軽くざーっと見るんです。何を見るかっていうと、どういう論点がざっくり出てるかなっていう、いつもと材料っていうのは基本的に毎年同じような論点が出るんですね。ですから今回今年もそんな変わった論点は出てないかなとか、あでもその中でもあここはちょっと今回ねイレギュラーな変な問題出てるなとか、でそういうところはちょっと印つけておこうかなとか、あとはボリューム感で全体のページ数なんかを見て、あ今回はちょっとボリュームが多いなとか、その、まあ、ざっくりしたボリューム感ですね、解くわけじゃないんで細かい難易度とか分かりませんよ。感覚的なものはねなんとなくわかるかもしれませんけれども、はっきりしたことはわかんないわけですよ。ですから今言ったような、ね、ボリューム感だったりとか、まあ、どういう論点が出てるのかなと、やたらなんか未学習論点ばっかりなんか出てるなとか、ね、そういうのはパッとわかるわけじゃないですか、やり込めばこれからやっていけばですね。ですからそういうことをざっと強みをして、もしそれがボリュームが多いなとか明らかに未学習論点がなんか出てるなとか、 東連とかでやってなかったような形式がいっぱい出てるな、だったらば今回の問題は結構難しいかもしれない、だったらばちょっとね後ろの方から解いてみようかなとか、ちょっと取捨選択をしながら、ね、解いてみようとか、座位表っていうのは基本的に私はあまりね取捨選択っていうか、そもそも合格点が8割とか7割強いっちゃう時もが多いんで、捨てるっていう論点がそもそも簿記論みたいにあまりないんですよね。だったらば上から解けば結局同じでしょっていうふうに、私なんかは結構考えちゃうんで、私は上から解いていきます。強みをした上で上から解いていって、で分かんないなとか、これあまりにも時間かかるなと思ったらチェックマークを入れて、私は三角マークとかを入れて、で一旦飛ばすんです。で先に進んでいくんです。ですから、あこれなんか変だぞって言った問題は、あとはそうだな、2回読んでんって思った問題とかだったらば一旦飛ばすとかですね。それはここにこうその基準っていうのは違うと思うんですけれども、2回ないし3回ぐらいバーって読んで日本語よく分かんないなみたいな問題だったらば一旦飛ばそうとかですね、そういう形でどんどん上から解くんですけれども、うんって思った問題は飛ばしていくっていうね。でお尻の方まで行くという感じ。ただこれも好みがありますんで、そういう複雑な問題が出るときにはやはり簡単な問題からやりたいなという方は当然それでも OK です。ですから単発で取れるような、例えば小4とかですね、簡単な問題から解いてみるとか、得意な問題から解いてみる、全然 OK ですから、それは、ね、柔軟にやっていただいていいと思いますね。はい。で、一応今回の問題ですと、ボリューム的にはまだ多くはないです。今回ページ数が11ページ、全部で11ページですよね。で、理論がそれぞれ 1ページ1ページで、それを除いたものが理論、計算と、ね、いう形なわけです。で全体としてこの11ページっていうのは、めちゃくちゃ少なくはないんですけれども、ただ今回って一番最後のページは全部中期で、埋まっちゃってるじゃないですか。ですから実質問題としてはこれ10ページなんですよって考えると多くはないですね。はい、ページ数だけで言えば、もちろん中身の難易度によっても変わりますよ。ページ数が少なくてもめちゃくちゃ難しければね、時間かかりますけど、単純なページ数っていう観点から言うと、本試験って、最近、12ページとか、13ページぐらいある時もありますよね。ですから、それよりも多い時もありますよ。ありますよ。ただし、問題はそんなにね、べらぼうに難しいってわけじゃないんで、意外と主要なところは解ききれちゃう。もちろんその最終値とかは合いませんよ。合いませんけれども、主要なところは、結構取れるような感じですね。ですから、そうですね、感覚ですけど13ページを超えてきたら、あれですよ、理論が2ページっていう前提ですよ。理論が2ページで、全体として13ページを超えてきたら、ちょっと多いかな、やや多くなってきたかなっていう感じで、思うといいかなと思いますね。ですから、これも計算のね、ここのスピードによっても本当変わっちゃうんで、絶対13ページかっていうのは全員には当てはまらないかもしれませんけれども、私の感覚としては大体そんな感じで、11、12ページぐらいだったらば問題の難易度によりますけれども、なんとかね、そこまで取捨選択ってものを強く意識しなくても、解けるかなぐらいですかね。はい、そんな感じかなと。少なくとも全部で10ページとかだったらば絶対にボリュームは少ない方ですからね。10ページとか、だから今回なんかは実質的には10ページ相当になってくるんで、ボリュームから言うとそこまで多くない。ただし販管費の製造原価の明細書なんかを作んないといけないとか、製造業ってこともありますからね。ですからそういう意味ではめちゃくちゃ少ないっていうね、めちゃくちゃ少ないってわけじゃありませんけど、ボリュームが少なくても多いっていう類ではないかなというふうに思いますね。はい、ではちょっと話、それちゃいましたけれども、強みをするっていうことですね。これもぜひできればね、してほしいかなというふうに思います。はい、その上でじゃ あ実際決算整理の中見ていきますが、 A の5ページからいきましょう。はい、A の5ページにつきましては、ここはね、現金預金に関する事項で、小口現金の集計をしなければ、会計処理と、集計をしなければいけないんですが、私はですね、今回この問題って、3月分についてですね、未処理ということですから処理はするんですけど、営業部門と製造部門の配布があるんですけど、合格点を取るっていう意味では私はね、もう製造部門の集計しかしてません。はい、ですからこのお配りした私の解いた、コピー見てもらうと分かると思うんですが、製造部門の方には数字入れてるんですが、営業部門の方っていうのは数字が入ってないと思うんですよ。この A の5ページ手書きで。ですからそこっていうのはもう販管費って花からも捨ててます。これをもし受ける合格をするっていう形で解くならば、はい、合格点を取るっていう観点からは、販管費なんていうのはもう基本的にも合わせる必要ないわけですよ、内訳なければ。ですからもう製造部門、その代わり製造部門は合わせますよ。 内訳ありますからね、ここに解いていって集計をするってことをしていくと、まあ、そんな感じでですね、やはりこれも今回みたいな問題なのに販管費の方も全部集計してましたっていうのは、まあその練習としてやるならいいと思うんですけど、まあその合格するっていうね、合格するためにための解く解き方としてはあまりね効率的ではないのかもしれませんから、はい、そこはまあ何も考えずになんか集計してましたって方は注意ねしていただければと思います。はい、あとは2番は債券、まあ、ここもそこまで新しい処理はないかなと、まあ、為替予約が、ね、あって為替予約の誤処理がありますから、それを修正しなければいけませんねというところがありますよね。はい、あとは A の6ページに行きまして、貸し倒れ引当金の設定、ここはね先ほどもちょっと冒頭で言いましたが、貸し倒れ引当金のところ、A の11ページに正誤が生じておりますから大変申し訳ございませんが、ここはね一応50懸念債権は 50% という形で回答の方をしていただくということになります。はい、まあ、A の6ページのところにはね、50% というふうに記載があるかと思います。はい、あとは有価証券、有価証券もそんな判定とかで今回ねなんかこう難しい、かなりひねったとかっていう問題はないかなと思いますし、まあ、強いて言えば多分、まあ、忘れてる方で自己株式の手数料ですかね、取得の際の手数料、これは営業外費用でしたよね、支払い手数料ってでしたよね。処分の時とかは株式交付費ですけれども、今回取得ですからね、この時の取得の際、自己株式の取得の際の支払い手数料は営業外費用に持っていくということになります。で、他の、まあ、他のところで出てくるような手数料、金融機関関係の支払い手数料関係っていうのは通常は販管費です。販管費なんで、もちろん問題の指示であれば別なんですけど、この営業外項目に計上されるような支払い手数料っていうのは通常は指示がない限り、この、自己株式の取得ですね、これにかかる支払い手数料が営業外に行くという、ね、形の認識で OK です。はい、で、あとは棚卸資産ですね。棚卸資産につきましては、今回はその完成度換算法じゃありませんからね、ですからその配点こそありませんけれども、製品とか材料とか仕掛かり品の期末の BS の金額、これは絶対に記入してなければダメです。はい、ここのところはもうの転記するだけですからね、計算要素のありませんから、ここはもう絶対にもちろんその場合によっては配点があるかもしれないわけですから、絶対に書いておくということをしておいてください。はい、まあ、あとは材料費は出してほしいですね、できれば。今回材料費どうですかね、3964710ってところ、はい、この計算自体はねそんな材料費は難しくないですし、まあ、このね完成度換算法であってもですけれども、材料費はできれば出してほしいです。材料費はで、よほど完成度換算法で難しければ材料費はもう飛ばしてもいいっていう時もあると思いますけれども、少なくとも今回は完成度換算法でも何でもないですから、もういわゆる商業簿記と同じような感覚でできるわけですよね。ですから材料費につきましてはぜひね、ここの最終値は合わせてほしいということになります。はい、他の労務費とか経費の最終値っていうところはね、場合によっては捨てという形でいいと思うんですけれどもね。あとは当期総製造費用とかね、こういうところも捨てですよね、もし配点があってもしょうがない、もう捨てるしかない。はい、まあ、材料費はぜひピンポイントで狙ってみてください。はい、ではその次、有形固定資産ですが、有形固定資産につきましては、まあ、これも個々の論点はねそんな難しいものは入ってないと思いますが、括弧2番ですかね、括弧2番、当社は B 建物と、残高資産表の土地のうち55万、これを投資目的で所有していると書いていますんで、ここのところは表示する場所も変わりますからね、ちゃんと分けた方が見やすいと思うんですね。ですから皆さんお配りしている、お配りというか PDF 化されている私の解いたねもので確認するならば、 A の4ページの残高資産表の、ところですね、これまあ私は集計してます。例えば建物減価償却累計額っていうのが残高資産表に61万415があります。で、そこのところをちゃんと投資分ですね、とそれ以外にちゃんとこう区分してると思うんですよ。559,000、一応まあ書いておきましょうか。残高資産表の、ところですね、ここに書きましょうか。61万、はい、この金額をちゃんとね、分けていると、この金額と51万、はい、これ問題文に書いてましたよね。 はい、問題文にちゃんとね、これは問題というか、まあ資料に書いてますから、この投資文ですね、投資文についてちゃんとこう、まあ、抜き出してあげなければいけないということになります。類型の方もこれ分けないといけませんしね、表示場所が変わりますから。あとは BS の資産の、あの資産というか、あ、そうです、資産の方ですね、資産の建物の方からも当然47万5千円は抜かないといけないし、あとは土地ですよね、土地のところからもちゃんと55万これを抜かなければいけないということですね。この辺はまあちゃんと集計、できているかどうかですね。はい、であとは、まあ、除去債務、まあ、この辺はまあ今回基礎的な問題になっていたところかと思います、はい、であとは無形固定資産とか、まあ、仮払い金のところで保険積立金ありますけど、まあ、貯蓄性があるような、ね、保険もありますよね。保険っていってもいろいろありますから、こう貯金をするような感覚で、まあ、契約をする、ね、ようなケースもありますけれども、まあ、そんな時に保険積立金という科目なんかで、資産計上するという、ね、ケースなんかもあります。はい、あと A の9ページは引当金で、まあ、退職給付が、ね、今回は、まあ、発生年度から数理債を費用処理するというパターンの問題なんで、まあ、時間との兼ね合いですけれどではありますけれども、まあ、後回しでもいいのかな、まあ、特に苦手な方は、ね、後回しでもいいのかなと。ただし今回の退職給付は別に歳費もねそんな多くありませんし、いくら発生年度から数理歳を計上するからといってあの捨てる論点というほど難しくはありませんからね。ですから今回ちょっと間違っちゃったとか、まああえて飛ばしたんですよって方につきましてはで、まあ、ちょっと解ききれなかったって方はぜひねこのところは見直しのところで、まあ、1回は解いてね最終値といいますか BS の、引き当て金対引きの金額ぐらいはもうこう合わせれるようにな形で、あの復習はしてほしいかなと思います。まあ、注意するべきはその数理債が発生年度から処理するということと、あとは9の括弧2番の2行目ですかに書いている通り、退職給付にかかる会計処理は掛け金拠出額と一時金支給額を退職給付引当金から減額した以外は未了ですよって書いてるんで、ってことは、まあ、言い換えれば退職給付引当金から減額した以外はってことはもう掛け金拠出と一時金支給については退職給付引当金を減額しているわけですね。ってことはこれは適正に処理済みってことですよね。だってこれね、この表の丸3番の表に、前期末の退職給付引当金72万5千円って書いてるじゃないですか。でもこれ残高予算を見たら72万5千円じゃないですよね。当然これはもう 一部処理済みだからです。ですからこの処理が終わってるんだってことをちゃんと考慮しないとね、私もまあこれあの引当金の資料の横に T 勘定を書いて集計してると思うんですが、残高私はね必ず残高予算表の引当金の金額今回で57万5千円というところをスタートとして必要な仕分けを追加していくんですよ。でその時に当然これあの今回はあの一時金とか掛け金の拠出ですよね、こういうところはもう処理終わってるんでそこは引いてないですよね。ですからここ引いちゃったらなんか課題に引いちゃいますから、なのでそれ間違いなんでここは引かないで、他の登記の繰り入れとかあとは、数理債の費用処理部分ですね、そういうところだけあっておしまいということになりますね。はい、はい、では A の10ページこちらは増資、まあ、増資ですけどこれはね答案用紙からもまあ推定はできるんですけども、新株式申し込み証拠金とこれは科目の間違いが結構多いところなんで、特に年明けねこうやってあの久しぶりにやってる方につきましては結構忘れてると思うんで、新株式申し込み証拠金っていうところはあのできれば一字一句ちゃんとこの通り書けるようにしておいてください。はい、あとは諸税金とか、まあ、税効果もね今回は未払い事業税と商用だけですからこれはできないといけませんね。ですから配点はありませんが、流動固定資産の繰延税金資産の最終値とかで、あとは法人税と調整額は今回配点がありましたが、ここのところも合わせなければいけない問題ですね、レベルとしては。はい、税効果イコール捨てじゃありませんからね、こうやって今回なんてねもう推定って言っても未払い事業税と商用だけですから、これはもうできなければねいけないかなと思います。貸し引きとか、ね、減損とか全部の債を全部自分で拾っていくっていう問題だったらば捨てるっていうのもね一つの選択肢です。ですけれども、まあ、簡単な時ですね全然ありますから、その時はぜひ拾ってください。はい、あとは14番その他の事項は借入金ですね。で、まあ、あとは、まあ、係数変動というところですから、ここは、ね、取れなければいけないということです。はい、あとは、まあ、会計方針の中期ではありますが、まあ、 空欄になっているところ記号選択ですからね、今回まあ全て正解で2点ではありますが、まあ、そんな厳しいものじゃないかなというふうに思いますんで、ここはね、問題中身見れば、まあ、書いてるわけなんでね、基本的には書いてるわけなんで、まあ、ここはぜひねできてほしい中期だったかなというふうには思います。はい、ということでこれ全体としてのね解説は以上としたいと思うんですが、まあ、今回のこの計算問題も、まあ、目に見えてね三角とか×っていうところランクとしてですねっていうのはあまりないかなっていうふうには思います。ですからまあ厳しい冬ならば、まあどれもでき、配点がある箇所はですよ、配点がある箇所はできても別にいい問題ではあると。ただしもちろんねその中でもいくら簡単でもケアレスミスは人間ですからしちゃいます。で間違いやすいかなっていうところについては、まあ例えば建物なんかはやや三角かなと思いますし、そうですね、あとはまあ退職給付費用とかももしかしたらね、数理債なんかの兼ね合いで、まあ、当期からねやっていかなくちゃいけないわけですから、まあ、ちょっと正答率は下がっちゃうかもしれない。他はですね、まあ、忘れてたっていうことで言うならば支払い手数料の500とかですね、まあ、こういうところもちょっと忘れてたかなっていうところもあるかもしれませんし、あとは材料費なんかもちょっとねここ集計してなかったという可能性もあったりとか、どうでしょうね、あとは短期貸付金なんかは残高試算表を足し忘れるとかっていうのがもしかしたらあるかもしれませんけど、うん、まあ処理は難しくないですからね。あとは資産除去債務、これもですねよくあるミスなんですけど、除去債務ですからね、これ皆さん除去債務ってもう当然分かってるんですけど、ついついこっちを書いちゃう、除却債務ってね書いちゃいますんで、これはさすがにダメという判断になっちゃいますから、そこのところもねぜひ注意ねしていただければと思います。はい、まあそんなところですかね。他のところはまあまあ配点ある箇所につきましては、少なくとも見直しをして、やっぱりそれでもできないっていうことだとあまり良くないかなというふうに思いますんでね。はい、ですから今言った、まあ、建物とか退職給付とか、まあ、支払い手数料とか材料費とかっていうところは、まあ初見でね多少こうまあまあ間違っちゃう可能性もありますし、あとはそれプラスもちろん人間ですから単純に難易度に関わらずね単純に間違っちゃうってことも当然ありますんで、そこは本試験でもやっちゃいますからね、人間ですからね、やんない時もまあもちろんあるかもしれませんが、やっちゃうもんですから、少な何箇所かはですから、そういうものを考慮はしていいんですけど、ただまあそういうものを考慮したとしてもですね、これをまあ本試験でもし出された場合のまあボーダーラインとしては、やはりこれは40点切ることはないと思います。40点を切ることはないと思いますんで、少なくとも今の時期に取らないといけないっていうことじゃないですよ。あくまでもただ最終的にはそれぐらい取らなければいけないようなレベル感ですよという、そういう意味ですから。ですから今の段階っていうのはね、特に提出会なんかはその同じ土俵で戦っている周りとの平均点の、ね、との比較をして、あ一応順調にいってるかなとか、もちろん初学者の場合は多少割り引いていいです、ね、上級生もこれ上級生とかその経験者の方もたくさんいらっしゃいますんで、特に初学者の方につきましてはその平均点に行ってなくてもそれはね、まあまあまあ、いい勝負はできてるのかなというふうにね考えてもらって、今の時期は全然 OK ですから。であとはもっと言えば初学者の方はそこまでねまだその平均点とか上位何パーセントってところにこだわりすぎなくてもいいです、本当に。ですからあくまでも今はまだまだね練習段階ですから、当連まあそうですね、当連に入ったらね、いわゆる5月以降当連に入ったら多少こう平均点とか順位とかっていうところも意識しだして、初学者の方ねはいいと思うんですけど、ですけども今の時期からそこまでね、その何パーセントだ何パーセントだってところばっかりに執着するよりは、もうできなかったところはできなかったでしょうがないんだから、それを復習してできるようにしようと、その結果直前期に入って、あできなかったところができるようになってるじゃないかと、じゃあ直前期からちゃんとねそういうまあ点数とかも意識して順位とかもちょっとは意識してやっていこうって形で全然構わないんで、特に初学者の方はね、まずは自分のまあ出来不出来っていうところをね見つめ直していただいて、で復習をする、やるべきことをやっていくってことをねやっていただければいいです。で経験者の方はどっちかって言えばね、今の時期から その順位とかね、平均点よりも上か下かっていうところももちろん1回転もしてるわけですからね、初学者の方に比べれば意識してもらってもいいと思うんですけどね、まあ、それでもちょっとね あまりこううまくいってないと言いますか、ちょっと勉強から離れちゃってしまってるって方もいると思いますから、そういう方はまずは今は基礎期だ、上級ではありますけれども上級の中の、まあ、基礎期だと思ってですね、土台をしっかり固めていただいて、まあ、当連から勝負しようという感覚でね、それまでにちゃんと仕上げようという感覚で、復習の方をしていってほしいかなというふうに思います。はい、ではですね、今回の上級演習の2回目ですねの講義、解説講義につきましては以上としたいと思います。皆さんお疲れ様でした。